時刻は3時になりました、
はい、
では、この時間は対馬弁護士の社長の悩みに答えましょうと題して、津久見の津、そして、アイランドの島、大分県弁護士会所属対馬総合法律事務所の弁護士対馬誠二さんに、会社経営者の皆さんにイエローカード、場合によってはレッドカードが突きつけられた事例を質問形式で紹介して経営に役立てていただきたいと思います、はい、うん、ということでスタジオには対馬先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
先生、まず今日メッセージテーマが恋人なんですけれども、うん、まあ、先生の好きなものとかでもいいし、うん、お仕事にもこれがないととかでもいいんですけども、
まあ、それ、まあ、七つ道具というような言い方だけどね。だからね、僕恋人ってやっぱいて。
何ですか。
え、
何が恋人なんですか。
何だと思う。
何だと思ってニヤニヤしながら言われてますけど、
やっぱピーナッツチョコレート
仕事じゃないんかいピーナッツチョコ
レート、ピーナッツチョコレート、
いや、つまりね、ほら、恋人ってそばにいるだけ、そばにいるだけで幸せな気持ちになる、
うん、
僕ね、ピーナッツチョコレートに匂い嗅ぐだけで幸せなの
食べなくてもですか。
うん、なんか優しい気持ちになるでしょ、ほら。
あ、わかります。なんか落ち着くような。
そう、落ち着く、まあ、ピーナッツチョコレートがあるとそれだけで、ああ生きちゃってよかったな。
ディレクター、次からは今回ピーナッツチョコレート置いて
営業に言っときましょう
まあ、だけど恋人ってね、やっぱり何かって言ったら、やっぱり安心できるものっていう意味合いが、やっぱ僕なんかの、僕の年代になったら、
はい、
それやね、ドキドキするものとかじゃなくて、やっぱり安心。
深いね。これはちょっと深いですね。
なるほど。大人ですから。
大人の恋人ですね。さあ、じゃあ今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
は
い、
今月のテーマ、上司がパワハラをしているとの相談を受けたが、ということです、うん。では相談内容いきましょう。40代の社長からの相談です。当社では A が営業部長になってから営業成績は急速に伸びています。その A には部下の B がいるところ、最近元気がありません、うん、B はどうしたのかと思い、先日私が B に対して声をかけたところ、うん、B は A 部長からいつも意地悪をされたり暴言を吐かれるなどのパワハラを受けている、もう A 部長の下では働きたくありませんと言います。部長 A は当社に不可欠な存在で、彼を仮に処分するようなことになれば会社を辞めちゃうかもしれない。でも B の訴えを無視するのもいかがなものかと感じますが、どうしたらよいでしょうか、です。
部下 B の立場に立てば、
はい、
パワハラ上司は退場してほしいと思うのはね、当然でしょうけれども、かといって部長 A に責任追及すれば部長 A が会社を辞めてしまうかもしれないというわけですよね。ということは B を取るか A を取るかという、
まあ、でも私としてはそのパワハラって言ってるんで、その被害者である部下の B を会社がやっぱ守ってほしいなとは思うんですが、会社は部長 A を守るっていうのかな、先生どうなりますか、これは。
まずね、パワハラ、
パワハラ、
これね、中小企業においても法律でね、ちゃんと対策を義務付けられます、これ。
はい、
とは言ってもね、パワハラって結構難しい問題なんですよね。
はい、
その中で今回これパワハラ問題の捉え方についてね、今回テーマいきますね、はい、さて前置きはこの辺で、部下 B を取るか部長 A を取るか、
うん、
もうこの社長さん、この二択の問題だからで、レッドカード一発対応、
どっちを取るかっていう二択にした時点でレッドカード、
そう、
どうしてでしょうか。
まずね、そのどっちかを取るべきかとかいうふうにした場合について、うん、その調査ないし証拠集めに支障が出るんよ、
はあ、
だからどっちかに肩入れする、うん、つまり今回の場合だったら、これ部長の方をやっぱり信頼あるんじゃないのって、そして部下、ちょっとあいつちょっと怠け癖あるからとか、先に先入観入っちゃったら、うん、この時点ダメ、もうね、パワハラがあるのではないかと思った、まあ、疑いも今回は訴えを受けてるわけだが、はい、まず何らかの調査を行わなきゃいけない、
うん、
その時にさっきの二者択一したらもうバイアスかかっちゃう。
ああ、
だからもうどっちかが悪いって決めつけてかかってるってことですね。
そうしたらね、例えば部長、これまあ仮にね、小田さん言うように部下を重視した場合についてはやっぱり部下に有利な証拠集まっちゃう。
ああ、そうだ。
逆に部長の方したらいろんなね、やっぱりああさ、ちょっとこれだけ営業成績上げてんだからとかね、いろんなのがやっぱ入っちゃう。まあね、これね、なんていうかな、こう特にこう部長なんかの場合についてはね、まあ確かにちょっとやりすぎかなとかね言うけど、まあちょっと多めに見てもいいんじゃないのとかね、
はい、
か B の方もね、まあちょっともう少し我慢してくれたらいいんじゃないのみたいなね、そんなの思った瞬間にもうレッドカードダメ。
まっさらな気持ちで調べないとダメですよ。
まあ
っていうことですよね。
わかるんですけれども、じゃあどうすればいいんですか、この場合、
うん、まずもう1にも2にも3にも会社を行うのは調査、
調査、
うん、それでね、調査の結果、うん、部長 A がパワハラを行っているのであれば部長 A に対して処分を厳格に行うべき、
はい、
必ず就業規則はありますよね、うん、まあ、あると思うけどね、就業規則に従って処分する、
はい、
ただね、これね、そのまあ調査って言ってね、はい、まあ、第三者委員会とかいろんな内部調査があるけど、証拠がない場合が多いのよ。
証拠がない、うんうんうん、
つまりね、調査をしました、うん、だけど部長 A が部下 B に対してパワハラを行ったか否かはっきりしません、
はい、
疑いはあります、明白な証拠はありません、うん、こういう場合なんだよね、
問題となりますよね、うん、じゃあパワハラがあることにつき証拠がないんであれば、そこで終わりそうな気がするんですが、終わらないんですね、うん、
実はね、そこで終わらせるともさっきと同じでやっぱりバイアスかかってるの。
あ、
これね、まあ、僕なんか裁判実際に経験している立場なので、証拠がなかったら、うん、裁判所は最後の処分を決めるところだから、証拠がなかったらもうダメね、
そうですね、
負けですよって、はい、だけどね、普通の社会で証拠がなかったらそれで OK なんかある？
ないですよね。
ないですよね。やっぱり決着つけてくれないと、
うん、でむしろね、うん、いや、例えばね、北田さんがいて、僕になんか言った時にね、北田さんがいて、北田さんどこに証拠あるんですかって、
うん、
証拠あったら謝りますよって言った時に、はい、多分小田さんそんなあんたバカなこと言い張らないなってやっぱなると思う。
そうですよ
ね。これやられたら B の立場だったらたまったもんじゃないです
か。だからパワハラの問題対策しなさいっていうのが法律上に義務になったんだけど、それは裁判で勝ち負けを決める基準と同じだったら絶対ダメなの。
じゃあ具体的にどういう、
うん、そうですね、
とね、対応して、まあね、今回ね、その B か部下 B っていうのがね、意地悪をされたとか、はい、暴言が吐かれたということは言ってますよね、うん、
はい、
ただね、その内容とその程度が明らかではない。仮にね、そのこの部下が B さんっていうのがね、その言ってるパワハラの内容が深刻な内容である場合には、
うん、
これを絶対無視しちゃいけない
ですね。
じゃあね、どうするかって言ったらね、はい、まずその時はね、いきなり A に行かないのよ、
はあ、
これまずはパワハラ防止教育を絶対行わないや。
社内全体で。
そうそう。それでね、今後パワハラが起きないように、まず予防するということが必要。うん、まあ、外堀埋めなきゃいけない。
はい。
じゃあ、今度内堀ね。うん、まあ、仮に、すでに教育が行われていたとか、その次の段階になったら、うん、今度は、教育が効果なかったよね。こう、もしくは、今から教育、さっき教育したんだけど、教育の効果がない可能性高いよねって仮定して、さらに工夫をする必要がある。
はい、
それでそこについては、個々のケースバイケースである。今回の場合、はい、この会社って業績伸びてる。
うん、
で、部長さんが頑張ってるの分かってる。
はい、
そうしたら、B に対する保護をしなきゃいけない。具体的にはもっと言ったらね、部下 B の仕事のサポートがすごく重要になる。
部下 B の仕事のサポートがどうしてその B に対する方になるんでしょうか。メンタルケアの方ではないんですか、の方が良いような気がしますが、うん、
これね、勘違い、勘違い多いのよ。そのね、メンタルケアをしやろうとかね、そういうのあるけど、医者でも難しいんだから、素人でできるはずがない、
はい、
ただ今回はね、 A さんという部長がやり手であるのは前提になってるわけね、
はい、
仮にね、部下 B さんが仕事がバリバリできる社員であったら、そのような部長 A からパワハラを受けるというのはかなりやはり確率が低いんですよ。ないわけではないけど、
は
い、低いわけ。
あ、そうですね。あ、
うん、するとね、はい、その会社が何かをやらなかったら、少なくとも部下 B は体を壊すか会社を辞めてしまう。これ絶対に損失なんですよ、
はい、
だから部下 B の仕事をサポートすることが会社がやるべきことになる。
なるほど。だから、まあ、あの、しか、まあ、そういった、まあ、パワハラと受け取る、うん、まあ、られるような言動をされないようにするっていうこと。
まずは外堀で教育とかしてね、さらに教育だけでダメだし、今回の B さんを保護するという形にしないといけない。
だからサポートをしないと、仕事のサポート
ですね、うん、そして、ね、それ見た上でやってた時に、当然 B さんにサポートついてるわけだから、部長が何か言ったら、ちょっと待ってくださいって、部長さん今何ですかって言えばいい。
なるほど、うん、そうすると、まあ、部下 B の仕事がしやすいように体制を整えることで、うん、まあ、防波堤になるってことですか。
ただね、ここまあ、あれかな、これ、ラスナー聞いとってね、やっぱ、パワハラ、パワハラって言ったって、それ、受け止め方の、よって違うんじゃないの。俺は若い頃、パワハラって今の人だったら分かねえけど、俺は我慢したから今の俺があるんだとか、思ってる人いると思う。は
い、でも、我慢って必要なのかっていう話になるんですけど
ね。うん、あのね、これね、はっきり言います。これね、ちゃんとあの、労働研究とかちゃんとあってて、会社において、パワハラって、何の利得にならない。これは。つまりね、営業成績を上げるとかいうときに、怒鳴りつけても全く意味がない。うんうん、例えば、まあ、ぼーっとしてる社員がする、気合い入れろって、なんかする。だけど、よう考えてみたら、ぼーっとしてることの原因を取り除くことに何にもならない。
ああ、確かにね。でも、その場しのぎですよね。ただ声を荒げてるだけでという、うん。
だから、パワハラっていうのは、もう絶対ダメだねっていうふうに思った方がいい。
もう、昔とは本当違うっていう、うん、もう、これですよね。
まあ、我慢をしてきて、あの世代はそれでよしとしてるんでしょうけど、根本解決になっていないということですから、そのまあ業務内容ですとか、そういう人事の配置とかにも問題があるんじゃないかというのを見直さないといけないと。
そうそう、僕実はね、パワハラを行ってる人から相談を受けたことある。
行ってる方、
してる方ですか。
やっぱあるんよ、そういう相談が。
へ、
いや、自分も会社でね、あのパワハラをしてるというふうにね、こう匿名のアンケートがあって、あ、
そういうこと
書かれてると。
あ、そういうことか、
うん、でね、自分としてはそういう気持ちはないんだけどと。
ああ、なるほど。
かそれでね、そ、まあ、書いてあって、その、はい、自分の部下から来た手紙持ってきとって、うん、いやいや、あの部長、まあ、これさ部長なのね、うん、部長は部長にお世話になりましたと、うん、本当にあの部長があって僕が今ありますとかいう、こういう感謝の手紙をもらってるぐらいって、うん、で話聞いていった時に一番の勘違いが一番かった、
うん、
まずね、その人ね、部下を教育してあげようと思ったんだ。教育者としての側面があった。
は
あ、ね、
これをやっちゃうと、はい、パワハラになっちゃうのよ。
はあ、そうですね。
わかる。本来ならね、まあ、あの自分の思い通りにならなかったら、はい、自分自身に対して怒りをする。
はい、
例えば、
はい、
こんなことで終わる俺ではないよとかね。
はい、
負けてたまるかとか、ね、そういう感じで自分自身に返ってくるのが普通。ところがね。教育してやると、
はい、
上から目線になって部下を自分の近くに置いてしまった瞬間に、うん、部下が思い通りにならなかったら、なんでできないんだってやっぱりなっちゃう。
そうですね、
うん、でね、僕に相談来た人にそれを話したのよ。
はい、
したら、ああ、先生おっしゃる通りですって。
ふーん、
ああ、本当もう自分のね、息子の世代だからって思ったけど、本当はあの部長と、まあ、平野ね、うん、こうあっても本当は対等なんですねって納得して帰られた
から
、
うん、うわー、よかった。
と話聞いてても、私スポーツやってるんで、やっぱ昔の部活動みたいな気質というか考え方が、
だからね、高実はね、これね、高校時代まではパワハラって結構、
うん、
パワハラじゃないのっていうのは結構体罰とかあるんだけど、うん、大学ってあんまりないよね。
そうですね、
ましてやプロ野球とかね、プロスポーツ、プロサッカーないわね、
うん、
やっぱそれはね、勝利するためにはパワハラは意味がないから、はい、さっきの企業で言ったら営利活動するのに意味がないから、はい、ところが教育という観点が入ったら変わるわけよ。
はい、なるほど。
あ、面白いなって言ったら失礼ですけれども、考え方は確かにな
って、だからリスナー、まあ社長さんが聞いとってね、ちょっとそこら辺観点大丈夫かなって、本当に対等なのかな
って、教えてやってやるんだっていう気持ちになってませんかっていうこと。
そういうこと、
これはちょっと問うてほしいですね、それぞれ今聞いてる皆
さん。まあ、それ取ったらね、もうさっき言ったようにレッドカードとか撤回ね、
それぞれがそれぞれのね、あの部署で与えられた仕事を一生懸命やってますので、そのあたりもしっかり尊重し合わないといけませんよ。
問題は対等かどうかね。
そこですね。あ、
もう教えてやってんだっつとかね、あ、そのその時点でアウトね。
これがもう一つ全てだったような今日は気がしますね。
なるほど、今一度皆さんもね、はい、ご確認ください。
私まだそっち側の人間じゃないんでそれを覚えておこうと思います
。日々勉強です。
ということで、そろそろお時間です。この時間、対馬弁護士の社長の悩みに答えましょう。つくみの津、そしてアイランドの島、対馬総合法律事務所の対馬誠二さんでした。どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。